はい、こんにちは、大竹誠です。今日は11月18日月曜日。今日のパートナーは
倉田真由美です。よろしくお願いします。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
寒くなってきたね。
そうですね、
寒くなってきたけども、なんかよく晴れた感じで、まあ昨日の夜は雨降ったらしいけどね。
あ、そうだったんですか。
ちらっと降ったらしいんだけどね、今日はもう本当に
いい天気ですよね。
もう冬な感じかね。
そうですね。
秋あったのかねぐらいで冬な感じにね、すぐなってきちゃったけど、俺んちはね、昨日ね、あれだったんだ。この間の浜祭りで作った、
はい、
豚のね、
はい、大竹揚げ、
はいはい、揚げたやつを、はい、昨日の晩食べて、久しぶりにうちでも作ってみようか、はい、で昨日山ほど作って、
はい、カリッと、
そうカリッと。でもね、あれにね、うちは手間の時間のある時はね、キャベツのざっくりしたのをね、細かく切らずにね、
う
ん、ざっくりしたキャベツと、うん、それから揚げたやつを、ね、豚の肩ロースかバラ肉かどっちでもいいんだけど、一晩何十分かつけたやつを揚げて、食べるんだけど、昨日も美味しかったんだけど、それを一晩寝かせて今朝タッパーウェアに入れてたやつをまた食べたんだけど、まあ、一晩寝かせるともっと美味しいんだよね。
揚げたものを一晩寝かして、
そうですか。なんかしっとりしてきてね。
へ、
昨日あんなに作ったのに今日みんな女房とみんな食っちゃったなと思って。
あ、そうですか。
気持ち悪いんですかし
多少油分が多かったですかね。
多少油分多かった、年寄りにはそんなに食っていいものじゃなかったのか
ね。まあ、朝からね、
まあでもキャベツもたくさん食えるからね、あれは
ね、そんな、
バサッとしたキャベツをなんか、気持ちは芋虫みたいにねちょっとなってるけどね、葉っぱ美味しいねとか思いながらね
葉っぱね、食べ方ですよね、葉っぱは ね、
あれなんか外になんだあいつら、
男性2人いますね、白いシャツ。
なんだトッポギだっけ、なんかトッポギじゃなかった、
なんか
コンビ名ですか、ウルトラブギーズ、
ね、ウルトラブギーズ、
はい、
トッポギと全然違います、
トッポギじゃない、
ウルトラブギーズです、
あ、そう、
はい、
最近ですかね、いらして
この間、この間来てたやつらだよね、
ガンバレルーヤがいない時に来てくれて、で高田純次さんが乱入してぐちゃぐちゃになっちゃったっていう時に来たのがウルトラビーズ、
ね、今日はね、お会いに来てくださってるのかしら。
ガンバレルーヤが今日で
今日もお休みですね、ガンバレルーヤが。でウルトラブギーズがピンチしたということですね。
すみません、お邪魔します、は
い、どうぞ。
いや、ありがとうございます。
悪かったね。
こんにちは。
ぐちゃぐちゃになっちゃって、
大竹さんに会えると思って行ったら、高田純次さんに参りまして、
でぐちゃぐちゃになったんで、あとそれで今日ガンバレルーヤが
お休みです。
お休みということで、その代わりに今日は外をやってくれる、
中継をやらせていただけると、
もしかしたらレギュラーになったのかなと思いました。
ガンバレルーヤとのやり取りでやってくれる
え、あっちで決めていいんですか、成立すればいけるんですか。
吉本の中で決めていいんじゃないですか。
え、本当ですか。
俺は関係ねえから。
大竹さんはありなんですか。
何や、
ガンバレルーヤとスイッチしても、
はいはいはい、
頑張る、いや、まだ
大竹さんって頑張れるやん、2人好きじゃないですか、
いや好きってわけでもないけどね、
結構好きですよね、
そうなんですよ。俺はブチャイクでもストライクゾーンだっていうだけの話で、好きっていうのと全然違う、好きっていうのはもうこんなに範囲狭いんだよ俺
そうなの、
もう好きっていうのめちゃくちゃ範囲んだよ、
ストライクゾーンは、
ストライクゾーンが広いだけだから、
単純に頑張れるやがいけるっていうことですか、大竹さんは。
いや、もういか生きるとか、お前そういう問題じゃねえだろ、もう年齢的にお前
の年齢的にもそういう意味です、
そういう意味ですよ、そうですよ、若ければもう若い時だったら言ってた、
誰にでも優しくしてるっていうだけの話だよ、
懐が深いという、
まあ、要するに神様、
天神様
違うの、
神様
打ち上げしてます
。ウルトラブギーズが申しまして、
お一人ずつ名前、
僕は佐々木隆弘で、
僕は八木隆です、
はいはい、ね、じゃあ今日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。
どうもありがとう。
いや、もう終わり、来たばっか、
いや、だって中継コーナーだから。
いやまだ早い、まだ早い、
ここ関係ないから、
ちょっと喋、はい、りましょうよ、
今回、はい、
喋りましょうよってね、
高田純次さんが純散歩で浜松町を来てこのスタジオに大竹さんに会いに LINE 入してきた回は来週の純散歩で放送されるらしいんですけど、
お二人出られてますかね、
出るかどうか分かんないです、
うん、カットさ、あ、そう、そうですね、カットされる、
それは分かんない、それ見ていただいて、
使われてるかどうかが使われてるか、
ね、分かんないです、
気になりますね、
はい、確かに、はい、大竹さんは絶対出てますけど、うん、はいはいはい、この番組来たっていうので、
でも、
うん、
分かった、
はい、
あ、どうもありがとう、
いやだからなんで帰らすか、まだまだいますよ、
なんでどう、ま、どうもありがとうでいいじゃん、だってじゃあ中継コーナーだろ、
は
い、
告知、告知、12月2日月曜日に東京ルミネ座吉本で単独ライブ、
あ、そうなんです、よろしくお願いします、
12月2日月曜日、はい、ルミネ座吉本、
はい、初めて、
初めての単独ライブ、
単独ライブ、
あ、ルミネでやらせてもらうとか、
はい、吉本の芸人でとやってる人が、はい、じゃ片付けないでください、はい、話を、
どうもありがとう、いや
告知も終わったし、
告知も終わったし、
本当に来ただけだ、
何、はい、何が不満なの、
いや不満というか、もうちょっといろいろおしゃべりしたいじゃないですか、
おしゃべりは別にそんな、はい、若い芸人と俺との間にそんなおしゃべりのはね、はい、太田さんは話ないでしょ、だって
ないです、
ない、
いやそんなこと
ある、太田は、は
い、私も特には、
特にないと、みんなないって、
キングオブコント、はい、あの、
はい、準優勝はしたん
ですね、そうなんですよ、
準優勝、
はい、ありがとうございます、はい、見ていただけました、
ないよ、見てない
見てないんですか、
見てないん
です、準優勝ってことはドブロックがいなかったら優勝してたってことですからね、
いやそういうことですよ、
ドブロック面白かった見た、
ドブロックなんでドブロックさん見て僕ら見てないんですか、
難しいと見ずに過ごすの僕ら、
まあ、ドブロックは身内みたいな、関東だから、
ああでも僕も静岡出身です、
うん、静岡なの、
はい、浜
佐々木さんの方、
はい、
佐々木が、
まあ、静岡は関東じゃないんじゃない、は
い、なんてこと言いますかいや僕以外敵に回しますよ今
あ本当
静岡を、はい、
じゃあ訂正します、はい、なんだよだからどうしたいんだよ、
いやだから前もね、はい、ネタやってたら邪魔されたりしたんで、
じゃあ、え、邪魔、高田純次がお前らのネタ邪魔しちゃ
った、今の人間違えたな言い方間違えた
けど、俺関係
で、それはもう本当すまん、
邪魔って言って、邪魔って
、すまん、そのすごく楽しかったんですけれども、
楽しかった
夢みたいな時間で、
どうもありがとう、
いやだから今しゃべってんの
そうです、ね、
こっちまだ喋ってんの、
純散歩で大、はい、竹さんが帰れって言われても、うん、帰らなくていいっていうのを学んだんで、
そうですそこそ
れ何や、
だって何回もだって大竹さん帰れ帰れって一つも帰らなかったから、
あいつはバカだ、
勉強になりました、
あいつ帰れって言葉知らないんだ、
耳に入ってこない、
日本語が足んないだけだから分かったよ、はい、それじゃあ、はい、トッポギ
の、いやウルトラブギーズ、
どことこっちゃになってるんですか、
本気で間違ってる、
誰と間違えてるんですか、
黒柳徹子さんにご質問だったらトッポギは辛すぎたんだよね、
いやいやいや
全然直前の記憶で、
昨日のあのかからんかたった揚げともう混ざって胸の中がちょっと気持ち悪いぐらいなん
で、はい、
じゃあウルトラブギーズ何か、はい、何かやってくれるの、
いや一応ネタもやろうかなと思って、
だってお前腕組みして防御の姿勢
とか、はい、
心理的なもっと開いた、
もっと開いて、
もっと開いて、何でも受け入れるような、はい、なんかこうあれだよ、はい、大相撲で言うと浅野山みたいな仕切りの仕方しろよ
大相撲の浅野山さんのような、
知ってる、
いやちょっと今ピンときてはないんですけども、
知らないの、
ちょっとすいません、
浅野山を知らないの、
はい、
帰れ
語気強めの帰れやめてください、
浅野山知らないね、誰知ってんのよ、
え、お相撲さんですか、
今現役で頑張ってる、今場所
今頑張って
今場所ですか、
うん、ああ
今場所だと朝青龍さん、
はあ、
バルト関、
ボケ方もし、もう忘れてしまったみたいな、
ボケ方もちょっと
忘れていねえよ、誰もいねえよそんなやつら、もう
もういないです、
全然いないな、
はい、
いないです、八木さんは詳しいですもんね、
めちゃめちゃ僕
めちゃくちゃ、
はい、
毎日相撲
見て、相撲好きなんだ、
相撲好きなんだ、うん、誰がいいの、
エドモンド本田ですかね、
誰だそれ、
すいません、あのゲームの、
は
い、ゲーム出てくる相撲、うん、お相撲取りのキャラクターなんですけど、それも20年ほど前のゲームなんで、ちょっともうぐちゃぐちゃになってますね、
ね、漫才やっていいんだ、漫才ここでやっていいんだけど、
コント
こういうな落ち込んだ中でできる、
いや落ち込んでないですよ、
落ち込んでる、
落ち込んでる風に見えるかもしれないですけど、
今これ上げ上げ
落ち込んでないですよ、
は
い、
上げ上げ、
そうです、
汗はじっくりになってますけど、
はいはい、体は熱いですけれども、はい、
お前も言葉も出なくな
っていやいやそんなことないですよ、そんなことない、
相方がなんとかつなごうとしてるんだけどお前なんかどうしていいか、は
い、いやそんなことない、
ぼーっと見てるっていう、
いやいやいや、もう、
は
い、い
やっぱりドブロックだな、
え、ダントツでしたね、ドブロックがね、
いやいや、それはもう
分かった、じゃあやっていいから、
本当ですか、
やっていいじゃん、本当に皆さんにね、 お披露目しましょう。
お披露目していいですか。
ウルトラブギーズ。
はい、
ありがとうございます。
ウルトラブギーズのお二人です。はい、どうぞ、はい。
コント、野球部。わかったか？わかったのか？わかりましたか？声が小さい。お前これ、1時間ぐらいやってるぞ。お前、練習できんの？野球できんの？分かってんのか？みんなの前でお前、全員声出すまで返さないって言ったから、お前のせいでみんな帰れなくなってんだよ。分かってんのか？お前、ふざけてんのか？
ふざけてないです。
それは出んだよ。お前、野球やりたくねえのかよ。
野球やりたいです。
じゃ、ちゃんと返事しろ。分かったか？なんでだよ。まず、口が小さいんだよ。もっと大きい声でさ、口をガッて、歯の口、もっと、そう。で、腹に息吸え。腹に息吸って。もっとバーって声出さなきゃいけないから。そう。外科まで吸って。行くぞ。分かったか？なんだそれ。
出ました。
出てねえよ。なんか屁みたいに出たよ、急に。もっとこう、はいってこう、普通に言えばいいんだから、はいってこう。はい。あ、出た。
出ました。
え、連続やった、出た。
出ました。
もう一回こう。はい。あ、2回出た。あ、すごい。あ、そう、よし、みんな呼ぼう。全集合。お待たせしました。出た。ちょっと、見といて。はい。オッケー、みんなありがとう。帰って。ありがとう。
はい。
あ、タイミング。わかった。なき、これからお前は、わかったかって聞かれたら、わかりましたって答えにしろ。わかったか？
わかりました。
それでよし。ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしょうか。
すっごいネタだったね。そうなんだ。
はい。
そういうネタやってんだ。
でもこれはあの、キングオブコントで披露したネタじゃないです
ね。ネタじゃないです。
はい。別
のものさせていて、ありがとうございます。
ヤギ。
はい。
楽だなお前。
いやそんなことない。これ出すのもすごい練習したんですから。
めちゃくちゃ楽だよお前。
練習したんですか
これ。相方誰だっていいよな、これだったらな。
まあ、でもこのハイの出し方もむずいと思いますよ。はい、あ、できてた。
あ、で、そう、できればですね。即変わります。
そうですね。おたけさん。
分かったかって。
分かったか。いいですね。いいですね。分かったか。おたけ分かったのか。
いや難しいんですよね。
はい、まあできなかねえよな、練習するやな。ヤギいらないかもしれない、
ね。でもヤギさん考えてるじゃん、ネタ。
そうなんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、あ、そうだね。考えてるんでダメなんだよ。
考えるやつはダ
メ。なんでダメだ。考えるやつは自分が楽しようと思うんだよ。
だから
なるほど。
そうなんだ。
なるほど。いや本当にやめてください。
そうそう、あの、
ね、
なるほど、なるほど。
これね、考えてるやつの欠陥なんだ、欠点なの。
なる
ほど。例えば3人でコントやるとすると、俺が考えたりするじゃん。
はい、
俺一番楽なのやん。
あ、それはおのずとやっぱそこを選んでしまう
というか、そこを選んじゃダメなんだヤギ。
それは知らなかった。
考えたやつは相方にやらそうと思うけど、はい、自分も絶対出てこなきゃいけない。
なるほど、
分かったか。
人生
その辺の間はいいよね。
いやもう全部見透かされてます ね。確かに、
まあ、そういうことで、これからもネタに精進して、
はい、
面白いネタを作ってください、
はい、ありがとうございます。
わかりましたか。
だこいつせいな。
これだけでいいんだもんね。はい、じゃあ、あの中継だから、この後、
はい、
お前らに関係ない政治の難しい話をするけど、
はい、いや別に僕いても全然いけます。
やめときます。
本当に難しいよ。
本当
に
難しい
です。お前、
はい、
お前やっぱりネタ考えてないだけあるな。ここでいますって言える
って、ちょっと痛くなっちゃったんで今、
はい、いやでももしかして結構造形が深いってことは、
いやでも割とその
社会問題に関心があったり、
その、うん、あれはありますよ、得意な範囲とかありますけれども。
桜を見る会に関してこう ご意見とかあります？
一回行ってみたいですね、桜を見る会。はい、
お前は？
まあ一回行ってみたいです。
同じ意見です、はい、我々は同じ意見です。
出てけ。
いってらっしゃい。、はい、
12月2日月曜日、
はいはい、
東京ルミネ座吉本で単独ライブ、
はいはいはい、ありがとうございました。
はい、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ中継ね、
はい、よろしくお願いします。
いってらっしゃい。ウルトラブギーズでした。
はい、太田さん、
はい、
まあね、 オープニングがこんなくだらないことになってしまいましたが、
今日は東京新聞の記事をご紹介します、うん、これ東京新聞だけが取り上げている、うん、まあ、独自調査といっていい記事ですね、うん、はい、大きく取り上げています、うん、10月の台風19号の大雨によりまして東京電力福島第一原発事故で、うん、高い濃度に汚染されている山林の土砂が崩れて、うんうん、道路に流れ出ていたことが東京新聞と、はい、木村晋三さんという独協医科大学の准教授の合同調査で分かったという記事です、はい、放射性廃棄物の基準値の中には一応収まってはいるんですが、うんうん、放射性セシウムが大量の雨や土砂と一緒に、うん、河川の下流の方にぐーんと流れてきて、うん、汚染が広がってしまったと見られていて、はい、うん、被曝対策に警戒が必要だということです、うんうん、で木村准教授は山奥に溜まったセシウムが大量の雨と土砂で拡散されながら下流に流れたと考えられる、うん、局地的に放射線量が高いホットスポットの場所が台風で変わった恐れもあって、うん、被災地に入るボランティアの人たちは感染症対策のためだけではなくて内部被曝対策でもマスクを必ずつけてほしいとおっしゃっています、うん、でさらに木村准教授は、うん、台風19号の水害を受けた地域には原発事故の汚染が色濃く残っていてそれが下流に広がったんだと、うん、農地の管理、宅地の放射線量の測定、うん、食べ物は食べる前に測るといった放射能への警戒を怠るのは危険だ、危ないと、こういう指摘をしています。
前東京新聞の記事だったと思うけど、各河川にね、
はい、
流れてきてて、東京近郊、東京のなんか
東京湾に流れ込む河川や東京湾にも放射性廃物質は流れ込んでいたっていう、
それをあちこちで測って基準値を大幅に超えてるところも何か所かあったっていう、
そうですね、荒川の方の土地にはそういうところもあった、河川ベクレルを超えるところも最近まだあるという記事は載ってました、
記事が載ってましたね、はい、今回もこれは東京新聞ですけども、普通にスクレタも考えてさ、これだけの雨降ったと、うん、今まで除染した場所は山林とかそこまでは手が回らずにそこは除染していなかったと、うん、ね、自宅の周りとか、まあ、それでもできるだけ除染をしてウレコンバッグに詰めて、うん、ね、そうやってきたんだと。ただこれだけの雨山も降っちゃったら、うん、除染してないところもあったわけだから、まあ、新聞にはその放射線の線量の高いところが移った、
そうですね、場所が、うん、下流域にこう移ってきたっていうホットスポットが、うん、その恐れがあると、
はい、
考えて、それ自然に、うん、なことですよね、うん、ものすごく軽い物質だから、うん、水と一緒に流されちゃいますよ、それは、はい、砂とかよりうんと軽いんだから、
は
い、
ボランティアの方は感染症だけじゃなくて、うん、その被曝対策もしなくちゃいけないっていう、はい、その記事ですね、
そうですね、うん、
もうやっぱし雨が降って土が流されて、土砂崩れが起こって、ただやっぱしその被害は前よりも普通に考えたら広がっちゃうんじゃないかなって思うよね、
うん
うん、まあ、新聞がこうやって記事にしてくれる前までは、まあ、考えが、いずれにしてもこう川とかね、線量の高いところがあったとしても、こうか、これがこんなに範囲がこういろいろ広がってしまったのかみたいなことはちょっと、まあ、俺分がバカなせいか想像できなかった、できなかったっていうのちょっと情けないんだけど、まあ、必然的にこれは起こりうることで、
う
ん、
そうですね、
これからの対策も、うん、被爆しないようにするのも、
うんうん、
それから汚染の場所もちゃんと測ってやった方がいいんじゃないかね、
うんうん、なんかそのね、うん、当時はもう何年も前、うんはみんなが意識していましたけど、だんだんとそのことがこう人々の脳裏からこう消え去ってきてるから、やっぱりそれで新聞もこの、ね、うん、東京新聞だけっていうことなんでしょうし、うんうん、その関心事じゃなくなっちゃうっていうのは怖いですよね、うん、ただ一方でそのなんていうか風評被害とか差別とかそういうことには なんかならないようにしないといけないから、とってもなんか扱いは難しい問題だなとも思います。
デリケートな問題ですよね、うん、
風評被害でなくすためには正確なデータをちゃんと上げることじゃないですか、うんうん、って俺は思ってるんだけどね。それが風評被害を逆にもたらさないことだと、うんね、思うんだけども、まあ、できるだけそれぞれの場所の地域の占領、ね、なんかはっきりさせた方が、それはもういろんな意味で分かりやすく、うん、でこれからのことも含めて大事なことだよね。
続いては日刊スポーツの政界地獄耳です、うん、まあ、桜を見る会の問題が今、うん、取り沙汰されておりますけれども、うん、
はい、
まあ、今焦点になっているのは私的運用と、うん、まあ、前夜祭の会場となったホテルニューオータニでの金銭の扱い、うん、ということなんですけれども、うんうんうん、ちょっと面白い事実が載ってまして、
はい、
8日に参議院の予算委員会で共産党の田村智子さんがこの問題の質問に立って、問題がわっと広がったんですけれども、うん、それから3日後の11日の夜には、うん、総理は総理補佐官兼秘書官、うん、今井隆也さん、その安倍総理の側近中の側近ですけれども、うん、そのおじさんで元経団連会長の、しかも今ホテルニューオータニの取締役、まあ、普段噂になっている今、うん、ホテルですけれども、うん、その取締役の今井隆さんと会ってご飯食べてると、
うん、
どんな話をしたんでしょうねという、うん、
ちょっともう一回言って、もう一回、誰と誰がどういう関係だって、
今井隆さんっていう安倍総理の補佐官兼秘書官、まあ、側近中の側近と言われている経済産業省出身のお役人さんだった方、
はいはいはい、
でこの方のおじさんが元の経団連の会長で、今はホテルニューオータニの取締役、うん、今井隆さん、
うん、
こういう血縁関係にあると、
うん、
でそのホテルニューオータニっていうのはまさに、うんうん、桜を見る会で1人5000円で離職パーティーを開催して、で詳しいことは言えないって言ってるホテルなんで、何の話したのかなっていう、
それと少し前に会食してた、
うん、そうですね、問題が広がってからご飯食べてたっていうことのようです、ね、
問題が広がってから、
広がってからご飯食べたから、うん、じゃあ何の話したのかなっていう
はい、
はい、憶測ではありますけど ね、
うん、はい、憶測だけども、はい、ね、こう助け舟出したんじゃないかだとか、
よろしく頼むって言ったんじゃないかとか、
ないかとか
勝手な推測ですよ、
まあね、これはそういう憶測は呼ぶかもしれないね、あくまで憶測ですよね。そういう記事が政界地獄耳に出てました、
はい、でこれについては今日の日刊スポーツで森永卓郎さんも吠えてまして、
うん、
自分はアンチ安倍だから、うん、当然呼ばれたことは一回もないということで、
はい、
いろいろツッコミを入れてるんですけれども、うん、まあ、森永さんのおっしゃることなので、うんうん、ちょっと話半分どの程度の割合で聞けばいいのかって難しいですけど、例えばやっぱり、その政権に関する不祥事が出るときに往々にして大物のタレントさんの不祥事も表に出やすいというようなこともまた森永卓郎さんおっしゃってて、まあ、サージリエリカさん捕まったね、容疑者捕まったねっていうようなことも言及していらっしゃるというですね、
はい、はい、ね、安倍さんのこの一流ホテルで開催する離職パーティー1人5000円っていうことについては何か言ってるの？こっちはあんまり言ってないの？
うん、まあ、個人的にはこの金額では無理じゃないかと思うとおっしゃった上で、後援会や安倍事務所が不足分を補填したとすると、まあ、帳簿上の処理は難しい、今時領収書が一切必要ないのは官房機密費ぐらいしか想像できないと。
なるほどね、
おっしゃってますけどね、
はいはい、ね、領収書何あってももう私だって領収書必死だもんね、集めるのね、なんかその領収書をくださいなんてね、仲間内で誰かが払った時にはね、うん、もうみんな集めてるよね、はい、
でもね、この5000円っていうのも本当、うん、その最初報道では、うん、大谷がもう、うん、最低1人1万1000円からですぐらい、うん、みたいなのも見たんですけど、
離職パーティーはそういう値段でしか設定できないっていうふうなお話はしてましたよ ね、
うん、ですよね、だからそれがこう5000円ではいや、どういうからくりでそうなってるのかとかね、やっぱりすごく不透明なところは不透明なままだし、で桜を見る会を中止するってした判断って、その辺は私本当に素早いなと思ったんですよ。それがこの安倍政権の強さだなとも思うんですよ。そのこうなんていうかな、旗色が悪くなってきた時にパッとやめる、ただやめりゃいいっていう問題ではないから、その実際にこう利益供与 って捉える向きもあるじゃないですか、その有権者たちに対して、うん、でそういうこと、もし公職選挙法違反っていうことが本当にこうに そういうことになるのかどうかっていうことを、うんうんうん、もっと本腰入れてね、野党もちょっとちゃんと、
そうだね、うん、まだまだもっとちゃんと調べてほしいところはそこかしこに残ってるよね、うん、これはどうしてこうなったのかっていうところね。あとさ、普通に考えてさ、例えばうちなんかでもそうだけど、それはあのお歳暮の名簿もね、あのお中元の名簿もね、まあ毎年残してます。で今年どうしますっていう相談を受けて、うん、まだお世話になってるねとかね言ってやってるわけだよ。名簿が残ってないわけ
はありえない。これはもうみんなおかしいと思って
る。絶対にない、
ない
ね、
ない
あるわけない。もうこれがないっていうのは、まあこれはもう言い張ったとか、まあ法的なこととかね、それは全然関係ないかもしれないけど、これは違います。これは絶対にもう経験から言って違うと思う。そうです
ね、あの森永さんも、うん、芸能人枠の人は一度呼ばれると次もまた呼ばれています、うんうん、だから招待名簿は残っていると考えるのが自然ですよ、う
ん
う
ん
う
ん、
と。
まあ、森永さんに限らず、うん、みんなそう思ってます、
はいね、絶対に。もしこれがないんだったら、ね、毎年だよ、ないんだったらばだよ、もしないんだったらば森永卓郎が1回ぐらい呼ばれてもおかしくはない、はい、もうそれは
そうですね、大竹誠
もね、メンバーがないんだったらね、はい、まあそういう気がします。もう一つ出ますか、
はいはい、これはあの、うん、朝日新聞の記事ですが、うんうん、あの日米貿易協定で先送りとなった日本からアメリカへの輸出の時にかかる自動車関連の関税の撤廃、
はい、
これもしも実現しないとなると、うん、アメリカに納める関税の削減額はどうなるのか、
うん、
朝日新聞と民間シンクタンクが公表資料をもとに独自で計算してみたところ、うん、260億円前後という結果が出たと、
うんうん、
で政府が説明する全体の削減額のなんと1割ほどに減ってしまって、うん、アメリカからの輸出の時の削減額とするおよそ1000億円を大きく下回ると、
うんうん、
これ一応あの日本政府はウィンウィンの関係、双方にとってメリットがある関係というふうに言っていたんですけども、うんうん、まあ、農産物に関してはアメリカの安い農産物が日本にわーっと入ってくるってのはもう決まってる、うんうん、
はい、
で日本がアメリカに車を輸出する時の関税、うん、これを撤廃する交渉するというのは、
うん、
その協定の中に入ってるんですけど、
はい、
いつから始めるのかとか、
はい、
本当に撤廃するのかとかっていうのは一切書かれていないので、
うん、
もしこれが撤廃されないとなると、うん、全くウィンウィンじゃなくなって、
うん、
アメリカだけが一方的に額の上、金額の上でもメリットがあるっていう調査結果が朝日新聞と民間シンクタンクが出したと、
はい、
いうことですね。
その上に今度の台風で、
はい、
まあ、リンゴとかそういうのを含めた農産物が大々的な被害を受けていると、そこに外国から
野菜、ね、安い農産物が入ってくる
ということ
ですよね。
やっぱりあの災害 のあれをなんていうのカバーするのも保障するのも、ね、国の仕事だと思うけども、それ以上に今度のことで農業をやめちゃったりする人も
出てくるでしょうね。
ねえ、本当に。
そうするともうますますこの農業の日本の自給率、
はい、ただでさえ低いのに、
そう、もう今 40% を切るって言われてるのに、これがもっと、
うん、
まあ、安い農産物が入ってくることはいいんだけども、まあね、まあ、農薬の問題とかなんかもあるだろうけどもいいんだけども、まあ、そればっかりじゃないね。その一方で手を打ったこう自動車、なんかウィンウィンっていう感じがちょっと
そうですね、
ないですよね。
で政府がその野党が開示しろって言っているそのデータとか資料で出してないものがいくつかあって、うんうん、
はい、
例えばアメリカが自動車関連関税の撤廃を約束しているとする根拠、うんうん、これも明らかにされてないですし、日本車への追加関税を課さないと約束したとされる日米首脳会談の議事録も出てきてないですし、自動車関連を除いた関税削減額の試算、試みの計算も出してないし、でさらに農産品 に関しても、農家への支援策などの国内対策を取らない場合の農林水産品の生産額の減少額、うん、これも明らかにしていないということで、はい、これ内々尽くし明かさない尽くしなのに、うん、その承認案は15日の衆議院外務委員会ではもう可決されていて、政府は来年1月1日の協定発行を目指して今の国会で承認を得る勢いで今物事を進めていると。
はい、まあ、しかもこう、ね、日本が技術を誇る自動車、ね、これに関税がかかるっていうのもさることながら、この自動車産業の行方がこれで日本がこのまま勝ち続けていけるかどうかって問題も、まあ、電気自動車、ね、これからそうなってくるとエンジンいらなくなっちゃうわけだから ね、
そうですね。あと自動運転の問題もありますよ ね、
う
ん、
ね、 そうですね。
それをどこが制するのかと問題を含めて、うん、そうするとこう農業の方もあまり芳しくないと、こう 自動車とかそういう機械産業の方ももしかしたらあまりいい結果、これが例えば完全がなくなったとしてもだよ、いい方向に行かない可能性もあるわけだよね、うん、そうなってくるとやっぱり国内で農業なら農業、まあ、あの自動車を含めたある種 の、 あのなんかこう製作物っていう、
そうですね、製造業ですね、
製造業大事にしていかないと、なんかこうガーファみたいなのに全部中間業者に全部やられてしまう、うん
ね、日本はね本当
あっちこっち気になることだらけです、
だらけですね。
さあ今日も始めましょう。